生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。今日はこのお二人にゲストに来ていただいてます。早速自己紹介をお願いいたします。
はい、京都市環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課ののぞみと申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ続いて、
はい、同じく、ごみ減量推進課から参りました、坂田と申します。どうぞ本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、のぞみさん、そして坂田さん、今日お二人に来ていただいたのは、ごみの減量についての取り組みですね、お話しいただくということで来ていただいたんですけれども、もうねリスナーの皆さんも、6月号の京都市民新聞ご覧になった方も、ね、たくさんいらっしゃるかと思うんですが、なんとねこの一面にごみ減量の取り組みについて大きく載ってますよね。
はい、
はい、一体まあどのような取り組みをされているのかっていうのを、詳しくお伺いできればと思っているんですが、今ゴミの量っていうのは実際どのくらいになってるんですか？
はい、京都市では平成28年度の、ゴミ量が、平成12年のピーク時82万トンから大幅に減りまして、42万トンを切りました、
うん、半分ぐらいに減ったっていうことなんですね。
はい、これはあの市民1人1日あたり、はい、あのご家庭から出るゴミの量っていうのが、20ある政令市の中で最も少ない量となっております。
すごい、最も少ないのが京都市なんですね。はい、すごいじゃないですか。でもいろいろと、まあ、取り組みをされてということなんでしょうけれども、実際はどうなんでしょう。
はい、
どのような取り組みを。
これはですね、はい、物を大切にする、少しでも物を長く使う、こういった始末の心を大切にする市民の皆様のご理解とご協力があってここまで減ったんですけれども、一方で、はい、家庭から出されるゴミの中には、はい、40%、約 40%、 16万トンまだ生ゴミが含まれております。で、この中の生ごみのさらに 40% が、はい、手つかずの食品や食べ残しと呼ばれる食品ロスが占めております。
もったいない、そんなに 40% を占めてる。
はい、
すごい量ですね。
そうですね、量にすると 6.5 万トンになります。
まだまだかなりの数ですね。ただ、まあ、でもその手つかずの食品とか食べ残しっていうのは、まあ、一人一人が気をつければ防げることですよね。
はい、これらを減らす取り組みとして、はい、まず買った食材、スーパーなどで買った食材を使い切る、また生ごみを出すときに水をこうギュッと絞る、
はい、
あと食品の無駄をなくしてこう作ったものを食べきるといった生ごみ3切り運動というのを京都市で実践しております。
生ごみ3切り運動、なるほど。買った食材を使い切る、そしてゴミを出す前に水を切る、そして食品を食べきるの3切り運動なんですね。はいはい、確かにどれも大切なことですよね。私最近地下鉄にポスターが貼ってるのを見たんですけれども、この、まあ、食べ残しをこう防ぐっていうところからなんですかね、はい、30点運動っていうものがあるかと思うんですけれども、これについてちょっと詳しく教えていただけたらと思うんですけど、
はい、皆様もの飲食店で宴会などをされるときに、はい、たくさんの人数で宴会をしていると最後料理がこう食べ残しがたくさんある状況があると思うんですけれども、そういう食べ残しを減らすために、
はい、
宴会のまず最初の30分は皆さん席に座って料理を食べる、はい、で 宴会の最後10分はまた着席して、はい、料理を楽しむといった、30と書いて30運動というのを京都市は、取り組みを進めております。
なるほど。きっとねリスナーの方々も皆さんポスターご覧になってると思うんですけれども、本当にね大切なことですよね。どうしてもこうみんなでねワイワイ美味しく食べてると思わずねたくさん注文してしまって食べきることができなかったりとか、あとはまあね私なんかも多いんですけれども、ちょっとビュッフェとか行ってあれもこれも食べたいと思ってね思わず取りすぎてしまって、まあ、最後まで頑張って食べるんですけども、なかなかちょっとね量をこうなんて言うんでしょうね調節し誤ってしまったりとかっていうことがありますので、やっぱりこう日頃からの心がけって大切ですよね。
そうですね。
これからね夏、まあ、ビアガーデンとかねビール美味しい時期ですもんね、はい、たくさん皆さん宴会されると思うんですけども、はい、30-10運動ということで、はい、まあ、ご飯は食べきるというところですよ ね、はい、
そうですね。
幹事の方がねちょっと呼びかけるだけでもだいぶ違ってきますよね、
はい
はい、一人一人の心がけも大切ですけども、まあ、まずはその宴会の幹事の方からちょっとねしっかり呼びかけていただければと思いますね。
はい、
はい、そっか、生ごみ食品ロスももったいないですけどね、もう皆さんにちょっと協力してもらって、もちろん私も、しっかりこう生ごみ出さないように気をつけたいと思っております。はい、で、京都新聞をですね、拝見してると小型家電ごみについて書かれていたかと思うんですが、はい、今小型家電ごみの回収とかも何か取り組みをされてるんですか。
はい、京都市では小型家電小さい家電製品も、うん、
はい、
を含むんですけれども、
はい、
小型家電のリサイクルを積極的に今推奨しております。
うん、例えばどんなことになってくるんですか。
ですね、京都市で今回収しているものは、
はい、
パソコンとテレビなどこう家電用品目と呼ばれるものを除く、
うん、
30cm×40cm×40cm 以内の電気電池で動くすべての家電、はい、製品を、無料で回収しております。
どこで回収していただいてるんですかね。
は
い、
区役所のエコマチステーション、区役所支所のエコマチステーションや、
はい、
スーパーなどの商業施設、あと地下鉄の駅など、
はい、
市内46箇所に回収の拠点がありまして、
はい、
そこで回収しております。
46箇所。
はい、
なるほど。じゃあ例えば、まあ、この辺りとか、まあ、今北大路にスタジオありますけれども、はい、この辺りで一番近い回収場所って言ったらどこになるんですか。
はい、一番近くですと、
はい、
目の前にあるんですけれども、
はい、
北大路ビブレ様の方の、うん、4階に緑色の大きい箱が置いてありまして、
はい、
そこで回収していただくことになっております。
北大路ビブレさんの4階、
はい、
その緑色の大きな箱がその回収ボックスの目印なんですか。
回収ボックスです。
なるほど。じゃあ今46箇所にその緑色の大きな回収ボックスが設置されているということなんですね。
はい、
まあ、地下鉄の駅にもあるということなんで便利ですよね。
そうですね、
まあ、小型の、まあ、家電ということなので、まあ、ちょっとね持ち運びも便利なものでしょうし。
そうですね、30センチ40センチ40センチですので、
うん、
携帯電話とかそういう小さい小型家電もなんですけれども、
はい、
一人暮らし用のオーブンとか、はい、小さい電子レンジ、ドライヤーとか時計とかそういうものもすべて回収対象になりますので。
確かにオーブンとかも確かに小型家電ですね。
はい、
でも無料回収していただけるなんていいですね。
そうですね、市の方で収集している大型ごみに出しますと、
はい、
これらの製品ちょっとお金がかかってしまうんですけれども、うん、拠点の方に持ち込んでいただくことで無料で回収できます。
まあ、その回収積極的に、まあ、リサイクルということで推進していらっしゃるということなんですけれども、はい、どのような形でリサイクルってされていくんですか。
はい、回収した小型家電は、
はい、
この小型家電リサイクルをやっている専門の事業者に引き渡して、
はい、
ほぼ 100%、回収したものをほぼ 100% 高度なリサイクルを行っております。
うん、高度なリサイクル。
はい、
はい、
ですね、金とかレアメタルとかそういうものが取り出せるリサイクルになります。
金、携帯電話とかに金入ってるんですか。
はい、
それはすごいリサイクルの方法ですけども、はい、そこから金を取り出して、
はい、
どうなっていくんですか。
ですね、京都市の今年度からの取り組みなんですけれども、
はい、
この小型家電リサイクルを身近に感じていただくために、
はい、
この小型家電から抽出した金を使いまして、
はい、
来年2月開催予定の京都マラソン2018、
うん、
この、優勝された方のメダルをこの金で作成する予定です。
すごい、京都マラソンの金メダルを、
はい、
皆さんのこの小型家電のリサイクルを行ったもので制作する、
はい、
すごいですね。見てみたいですけど、
はい、
でも見た目は本当に普通の金メダルですもんね。
そうですね、あの外側にこうメッキを施して、ちょっとまだデザイン等々決まってませんので、どういうものになるかわからないんですけれども、素晴らしいものができると思います、
はい、いやー楽しみです。皆さんちょっと金メダルを作るためにしっかりね、小型家電リサイクルに出しましょう。
はい、よろしくお願いします。
私もどうしてもちょっと使い道のなくなった昔使ってた携帯電話なんかが家にたくさんあるので、いやちょっと回収ボックスに入れに行きます。
ぜひよろしくお願いします。
はい、皆さん、ね、詳しくはこう京都市民新聞6月号、ね、今月号なので、見ていただけたらと思うんですけれども、これはネットからもご覧いただけるんでしたかね。
そうですね、市民新聞の方ですね、う
ん、はい、
市民新聞の方ネットに掲載されておりますので、京都市情報館というところから検索していただいたら、
はい、もうね、6月も終わりなんで、もしかしたら手に入れるのが難しいという方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひあのウェブの方で、ご覧いただけたらと思います。そしてですね、先ほども、話題に上がりました食品ロスについてなんですけれども、食品ロスをもっと知るために、開催されているある試みがあるということなんですけれども、詳しくお話しいただけますか。
はい、今年新しくですね、あの6月から開始したあの地域学習会、始末の心学校というあの学習会を、はい、紹介させていただきます。
6月からスタートしてるんですね。
そうですね、うん、あのまあ、学校といわれるスクールなんですけども、はい、あの漢字で言うとですね、はい、楽しく考えるという、まあ、当て字なんですけれども、で学校というふうに
素敵な当て字ですね、
はい、
しておりまして、楽しく考える学校、
ね、あの本当に堅苦しくなくですね、うん、本当にあの短い時間5分でも10分でもですね、
はい、
あのちょっとあの、まあ、食品ロスについて知りたいわと、あのちょっとあのこういうところを教えてくれということがですね、うん、あったら我々あの市の職員が、はい、あの各地域に出向きまして、
うん、
あの10名様以上の小さいグループでもですね、あの申し込んでいただけますので、あの各区役所とかですね、市所にあるエコマチステーションの方に、はい、あの申し込みいただきましたら、あの我々市の職員がですね、あの出向きまして、あのそういう、まあ、食品ロスとか、あるいは食品ロスだけじゃなくて、はい、あのちょっと分別がわからないから教えてほしいとか、うん、そういうあの細かいリクエストですね、あのにあの、まあお答えする形であの学習会を新しく始めましたので、はい、ぜひこちらをですね、
うん、
あのご応募いただければなというふうに考えております。
うん、5分とか10分でもお話いただけるんですね。
そうですね、やっぱ30分1時間となりますと、ね、また、うん、なかなか時間が取れないとかいうこともありますので、うん、まあ、できるだけ、
はい、
あのそういう、まあ、学習会の中身でありますとか、あるいは時間もできるだけ、まあ、その、参加者の方のご要望に沿うような形で、まあ、いろいろカスタマイズさ、うん、あの可能なというかですね、はい、まあ、それがこの、始末の心学校の一番 の、まあ、あの持ち味というか、あの一番の特徴でございますので、あのこういうのを上手に利用していただいて、あのできるだけ食品ロスを減らすということをあの意識をしていただいて、あのゴミの減量にご協力いただければというふうに考えております。
いや、そうですよね、あのゴミの分別とかもね、なかなかちょっと難しいなって思われている方もいらっしゃるかもしれないですし ね、 この食品ロスについても、実際にどのようなものなのか、どういうふうにしたら減らしていけるのかっていうのを、あの専門の方から、ね、お話しいただけるっていうのはすごくありがたい機会だと思います。各エコマチステーションで申し込みができるということですよね。はい、はい、リスナーの方々もぜひ、そのようなものを利用していただけたらと思います。では、最後に一言ずついただいてもいいですか。
はい、本日お話ししました小型家電リサイクルや食品ロスの取り組みについて、あの改めてなんですけれども、市民新聞6月1日号にあの家庭で実践できるゴミ減量の特集なども載っておりますので、
はい、
ぜひご覧になってください。今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、繰り返しになりますけれども、本当にこれからゴミをさらに減らしていくためにはですね、本当に市民の皆様一人一人の、まあ、心がけといいますか、意識を持っていただくということは本当に必要なことだというふうに考えておりますので、引き続きゴミ減量にご協力をいただければと思っております。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは京都市環境政策局循環型社会推進部ゴミ減量推進課ののぞみ太斗さん、そして同じく坂田良介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。